こんにちは。UIT のホダンです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト、UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回は、ウブギさんとカラコロさんと山野くさんと一緒にテックバースに参加した感想について話していきたいと思います。では、よろしくお願いします。では、まずはじめに皆さんの自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。最初はブブゲさんからお願いします。
二度目まして。実は参加 UIT インサイドに出るのは2回目。前回ビューフェスの話をしたんですけども、ブブゲと言います。トレランは株式会社メイツっていうエディケーションテクノロジーの会社で、フロントエンドのテクリードとエンジニアリングマネージャーをやってます。あと課外活動の方では Vue.js Japan ユーザーでのコアスタッフの一員として、ビューフェス Japan の運営であったりとか、 Vue.js のメンバーとしてぼちぼち最近あんまりやれてないですけど OSS とかで活動してたりします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。カラコロという名前でインターネットで活動しています。普段は株式会社リクシルでアプリケーションエキスパートとして働いていたり、非公式の Vue.js コミュニティのチビビューランド、実は上さんが王を名乗っているんですけれども、チビビューランドで活動していたりとか、 Vue.js Japan 2025のコアスタッフとして活動しています。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では自分の方で山野くと申します。インターネットの方で山野くという名前で活動してて、普段は株式会社スクーというところで技術戦略部門というところに所属しておりまして、社内の技術標準化であったりとか、あとはそのフロントエンドのテックリード的なことをしたりとか、で今は生成 AI の社内活用であったりとか、プロダクトの推進に活用していくみたいなことの、もやっております。チビビューランドであったりとか、結構いろいろな技術コミュニティにはちょっと顔出させてもらってまして、フロントエンドの事情とか、フロントエンドに関する話とかをちょっと聞くのが大好きな人間です。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは、テックバースで印象に残ったセッションについて聞いていきたいと思います。先ほどとは逆順で山野くさんからお願いします。
そうですね、自分が今回参加させてもらったのが、テックバース、1日目と2日目がありまして、2日目の、方に自分は参加させてもらいました。主にフロントエンドのところをちょっと聞いてはいたんですけれども、フロントエンドのところは最初アクセシビリティの改善の実践であったりとか、あとデザインの方とかで文字のコントラストを考えるっていうような題目がありまして、私自身アクセシビリティの取り組みとか活動っていうところにも参加しているところもあるので、LINEFさんの方での取り組み、どのようなことをやっているかってことを知るっていうので、貴重な機会だったかなと思っております。文字のコントラストのところに関しては、今、WeCAG の3という Web アクセシビリティのコンテンツガイドラインの最新版に合わせて、新しい文字コントラスト比の話をしてたんですけども、喋っていらしてた中野さんが、WeCAG の1の頃の、いわゆる最初の頃の文字コントラスト比の計算の話とか、どういった形で、この文字のコントラストを考える団体がいるのかみたいなところの歴史的背景をしっかりと教えていただいたので、かなり自分としても文字のアクセシビリティに関するところは知ってたつもりだったんですけども、こういった歴史的背景があるんだってことで学びがあったと思っております。で、あと、デザインのところであると、インタラクションデザインのところの話もちょっと興味深かったなと思っています。LINE さんの方で今、そのインタラクティブデザイナーやられてる方が今回発表されてたんですけども、ウェブサイトのそのインタラクティブな要素の、トランジションであったりとか、物の動き方みたいなところの細かな動き、みたいなところが、どのような設計をして作られてるかっていうところのブランディングみたいなところも含めてお話しされたのがすごく興味深かったのと思っております。フロントエンドだと、いわゆるビュートランジションズ API みたいな感じでトランジションかけてこう画面が変わるみたいな挙動があるんですけど、あんまりこうインタラクションのところを深掘る機会っていうのもなかなかデザイナーと話しないと。ないと思ってたんですけど、こういった風にやると、こう、没入感のあるデザインができますよっていう話ができたんで、そこがちょっと聞けたのがすごい貴重だったかなと思っております。あとは、AI のユースケースのところで、実際にプロダクトの方で AI をどのように活用しているかっていう話があったりしたのが、面白かったと思います。そうですね。自分は特にその Yahoo Finance の生成 AI 活用事例の話があって、その AI の、いわゆる、それぞれの LLM のモデルのの技術検証であったりとか、実際に使うとき、社内で使うときにどのように使うかっていうポイントをまとめたりとか、 あとまあリスク管理的なところとか、まあトークンをいかにこう消費するのを抑えながらやるかみたいな、そういったチップスがありまして、まあ弊社でもいくつかそういったところの生成 AI を使ってやっていくっていうところの話も出ているところもあるので、まあ今回の話聞けてすごく貴重だったなと思ってます。まああとは、プロダクトマネジメントとか、エンジニアリングマネジメントみたいなところの話もいろいろ聞けて、面白かったなと思っております。
はい、ありがとうございます。では次、カラコロさんお願いします。
はい、私がそのテックバース2025で主に興味深かったなと思ったセッションについてなんですけれども、一つ目っていうか、まあ一番最初の、まあ二日目、一番最初のその参加した時に見たセッションなんですけれども、CTO セッションがありまして、普段私自身も LINE をの実際の友達とその LINE でやり取りしたりとか、家族と LINE でやり取りしたりとか、まあすることは多いんですけれども、まあ、そういう中で、LINE の、LINE って実際その日本でどれぐらい使われているとか、台湾でどれぐらい使われているとか、タイでどれぐらい使われているかとかっていうのが、なかなかその実感として、わからなかった部分はあったんですけども、みんなが使ってるから、まあ使おうか、みたいな話で、ちょっと使ってる部分はあったので、実際どれぐらい使ってるんだろうな、みたいな想像ができなかったんですけれども、まあ想像できていなかったんですけれども、そのセオセッションの中で、日本では 79.1% の割合で使われてるとか、まあ台湾では 94.1% だったり、まあタイとかはちょっと 81.7%。すごいその LINE って全アジア圏、そのすごい人口割合としても使われていて、実際その自分が使っているアプリってこんなにそのいろんな人が使っているんだみたいなすごい感銘を受けたっていうのは一つありました。で、もう一つセッションとしてパフォーマンスチューニングのセッションがありました。その実際のそのユースケースでそのこういったパターンでは計測しやすいとパフォーマンスチューニングの計測がしやすいとかだったりとか、まあ、こういう場面ではパフォーマンスチューニングの結果が出にくいとかっていうのを、まあ、ユースケースごとにそれぞれ詳しく解説されていったりとか、まあ、実際にウェブパフォーマンスチームっていう、まあ、チームをその横断で全社横断で、されているみたいなんですけども、その導入をするとき計測の導入をするときにやっぱりその自社とかで自分の業務が忙しくて大変だからっていうの、まあ理由もあると思うんですけれども、その簡単にライブラリをそこのコードに挿入するだけで動作するように設計されていたりとか、まあ、そういった導入の容易さみたいなところを提供して、で、さらにそこから、まあこういった計測結果があるので、こういうふうなパフォーマンスチューニングをしたらいいですよ、みたいなコンサル的な動きをしているっていう話を聞いたっていうのを聞いたときに、まあその自社とかでも結構その、今 ID 基盤周りの話をちょっと、まあ、携わっていたりしたんですけれども、そういうところでその簡単に導入しやすいっていうのは結構重要で、そのそういったその共感できる部分がすごいあったかなと思います。はい、
ありがとうございます。では最後うぶげさんお願いします。
はい、僕が一番印象に残ってる、まあ、特に印象に残ってるセッションが一つあって、それはアウトカファーストな専門技術組織の公式の運用のための取り組みって、あのホットフォーリーさん、まあ、LINE 入社と多分花谷さんっていう名前、ちょっとどっちでお呼びすればいいのかわからないんですけどホットフォーリーさんの、まあ、セッション、まあ、ずっとうなずいてました。まあ、終始赤べこ状態でしたね。でも僕も立場上はなんか会社の方ではエンジニアリングマネージャーみたいな立場で仕事をしてたりもするんですけど、まあその今のシニアの専門性とは何なんだろうみたいな話、まあちょっと抽象的ですけど、具体的には AI が、生成 AI が登場してきて、僕たちが今までまあやってきた専門性という部分が一部まあコミュニティ化して、でもあんまり個人の肌感としても、なんかこう、なんですかね、AI に全て仕事を奪われるみたいな感覚は全然なくて、なんか、でも、そうってことは、どこかに専門性があるんだろうなっていうのは、うすうす分かってはいたんですけど、じゃあ、僕らが、この生成 AI 時代のこのエンジニアの専門性ってどこなんだろうみたいな話が、すごい明確に言語化されてて、ずっと共感をしてました。で、Twitter の方で、なんか後日、次の日、当日だったから、まあ、彼と、ホットフォーリーさんとリプをしてたんですけど、まあ、じゃあその専門性をまだ持ってないジュニアの人たちってどうやってその専門性をこれから身につけるのかとか、どういう学習曲線を辿っていくのかみたいな話ぜひ聞いてみたいなとか、でもそのトピックはかなり難しいよねみたいな話をちょっと2人で裏でしてたりしました。はい、彼のセッションが僕は一番良かったというか、肌に感じて肌に染みてました。うーんってずっと言ってました。
ありがとうございます。そうですね、やっぱ、まあ、テックバース、まあ、今回フロントエンドの方々をメインに招待したんですけど、フロントエンドのセッションだけじゃなくて、まあ、サーバーサイズだったりとかユースケースであったりとか、さっき話にあったような エンジニアリングマネージャー向けの、はい、セッションがあったりとかで、やっぱ多種多様なセッションがあるカンファレンスっていうのは結構、まあ、企業のテックカンファレンスならではというか、特色がある部分かなと思いました。やっぱ参加者側もなんか、いっぱいいろんな種類のセッションを聞くことができるっていうのは、何でしょう、まあ、参加していて楽しい部分だったんでしょうか。
そうですね、まあ、その参加者として今回小田さんの北さんに招待していただいたんですけれども、まあ、それもやっぱりそのいろんな、もともと私がその小田さんから招待されてしていただいた時にですね、そのフロントエンドの関係の方として招待していただいたんですけれども、まあ、興味が割とその興味があったので、間違えて、あのフォームに AI ユースケースって書いてて、あれ7月1日、7月1日で合ってるよね、みたいな話をしたりとかしたんですけれども、そのいろんなパフォーマンスチューニングの話もありましたけど、バックエンドの話も含めたりとか、まあ、それこそデザインシステムの話もいろいろみんなセッション聞きましたけれども、その多角的にその AI だったり、バックエンドだったり、フロントエンドだったり、インフラだったりっていうところのセッションを聞けるって言ったところは、すごいそのいろんな、まあ、ミックスマッチじゃないですけれどもっていうところがすごい大きいイベントというか印象深かったイベントかなと思います。はい、
自分はそうですね、参加してみてて2日目はオフラインで参加したんですけども、初日はオンラインで聞けるっていう感じだったんで Zoom の方から聞かせてもらいました。まあ、AI の話もそうだったし、あとセキュリティの話とかもあったりとかでやってて、全体通してみての感想なんですけども、なんか LINE ヤフーの規模感すごいなっていうことをやっぱ改めて感じさせてもらったっていうのが正直な感想ですね。なんかそもそもプロダクトがやっぱりこういろいろ数多くあるっていうところもそうだし、まあ関わってる人であったりとか、あとそもそもまず国もいろいろ違うところからも参加してやってるっていうところで、グローバルなところの企業なんだなっていうところも改めてありながら、そうだな。で、自分のところとかで、この今回の、LINE ヤフーさんの話を聞いたときに、持ちかれる話がある時もあれば、規模感が違くてすごいなっていう感じで圧巻されるだけだったってことも結構あったんですけど、まあでもそうしてみて、今回この話を聞いてた中で、こう自分が招待させてもらっていろいろと細かなことを聞けたりとか、あと、直接登壇した方とお話ができる機会を設けられてるのってかなり貴重だったなと思うぐらい、かなり内容が濃いことが多かったかなと思いました。なので、ちょっと今回の話の一部配信ありのものはスライドとして、どうやら出てるみたいなんで、皆さんも、これを聞いてる皆さんも多分見れるとは思うんですけれども、ちょっと全体的に、個人的には本当アーカイブ動画として残して、もう本当に配信してほしいぐらいの素晴らしいものがいっぱい多かったかなっていうぐらい、貴重な話を聞いたかなと思ってたので、はい、今回改めてそういう意味でもこう自分参加させてもらってすごく良かったなっていうのが、全体通しての感想になります。
これちょっと僕気になるところがあって、ここで聞くような話じゃないとは思うんですけど、さっき山野さんからアーカイブの話がありましたけど、これなんでアーカイブがないやつ結構あるのはちょっと気になる、なんでなんだろうと思ったら、意外と結構今回のイベント社内向けのイベントの色が強かった、うん、僕招待されて後から見て、あれこんなにラインヤフーの社員の人がいっぱいいるんだと思って参加者でびっくりした。なんか結構内部向けのがメインのイベントだったんですか。
うん、
そうですね、なんか参加者的には多分9割以上は社内のエンジニア、あのデザイナーとか、
まあ、それで考えるとオープンになってるものは多い、うん、
多い方
非公開になってるものが少ないというよりかは、社内向けでやってるイベントでそれだけウェブでオープンに発信できるのってやっぱすごいなって思います、ね、
すごいですね、う
ん、招待者もなんか結構少なめみたいな話を聞いたんですけれども、まあ、そういうのはあれですか、なんか数十人って聞いたんですけど、ちょっとなんかどう、結構さ社内の人がメインの中で、まあ、社外の人数十人、まあ、50人程度って聞いたんですけれども、その貴重な経験をできたんじゃないかなと個人的にもすごい思ってますね。
そんなにそんなに貴重な枠を割り当て
い、いや本当にありがとうございます。
しかもさ、なんか僕らは一応フロントエンドという枠組みに来てますけど、もちろん招待者の中は全然フロントじゃない枠組み、うん、フロントエンドの招待枠で言うとめちゃ少ないはずじゃないですか、うん、そんな中に入ってていいのかなと、ありがたい、ありがたい、
うん、ありがたい、
そうですね、ありがたいですね。
やっぱでもなんか、まあ、社員の方が多いって話だったんですけど、まあでもその今回カンファレンスはその会社のビルの4階の、まあ、カンファレンス用のフロアがあってそこでやったんですけど、まあそこも結構キャパでかくて、やっぱ結構大きめな規模のカンファレンスだったかなと思うんですけど、なんか LINE ヤフーの社員数に対してはまあ全然足りないというか、その追いついてない、なんか全社員が参加できる、全エンジニアが参加できるとかではないので、まあ、今後もっとキャパが大きくなれば 社外の招待者ももっといっぱい呼べるみたいな状態になるかなっていうのは、はい、来年その LINE ヤフーの中の人間としても楽しみな部分かなと思ってますね。
はい、それで言うと結構ビューフェスのコアスタッフを私とまあブゲンさんしてるんですけども、そのビューコアスタッフ目線でなんかブゲンさん気になったところとかあったりします？
ありますね。朝昼晩飯がうまかったっす。
大丈夫です。ありがとうございます。
いや本当に朝からそのクロワッサンだったりとかスクールズだったりとか、あとお昼は牛タンでしたっけ？
牛タン、
すき焼き、
あ、すき焼きか、すき焼きですか、すき焼き、すき焼きですか、
カットだ、
すき焼き弁当ですね。
すき焼き弁当でしたね。あ、それですごいその夜ご飯もお寿司にウニが乗ってたりとか、まあ、すごい美味しかったんですけども、サンカ乗ってて、それもそのホテルのディナー、ホテルのそのパーティーみたいな感じで、そのみんなに配り終えたら、まあ、そのお寿司はそこ限定すぐ売り切れちゃったんですけども、他の食事とかはすぐその配膳していただいたりとか、その飲み物とかすごい気を配られていて、なんかその運営スタッフとしても見習いたいなっていう部分がすごいありましたね。ビューフェスの運営スタッフとして
僕は半分ぐらいそういう視点で見るのもあるかもしれないですよね。メンバーの質疑、翻訳機全員これ一人一台配られるん
だ。翻訳機ありましたね。
確かに
便利が良かったですね、駅直結で。僕めちゃくちゃ方向音痴でいろんなとこに一人で行けないのが有名なんですけど、全然来れましたね。
うん、雨が帰り降ってたんですけれども、その駅直結だから雨に降られず済んだみたいなところもあって、すごい便利だなっていうのは思いましたね。そのスタッフとかもその来る時とかに表示看板持っていただいたりとか、そういうところまで気を配られていてすごいなと思いました。
本社なんかイベント会場っていうか、だってあれ会社ですもんね。会社ですね。ちょっと、はい、いいところ
にあるビルが
そうですね。ライアフ社の
ビルがあると
か。そうだね。
あと自分は参加してみて面白かったところとしては、実際に申し込んだ後に LINE の友達登録でテックバースのやつが出てくるっていうところがやっぱ面白くて、で最初その登録した後とかだと登録してくれてありがとうみたいなやり取りもあるんですけども、徐々に近づいてくると、まもなく近くさんの開催が近づいてきましたねみたいなこととか、まあ、こういった見どころがありますよみたいなことをこう教えてくれたりとか、あと当日は実際にそのメニューの中からスライドの一覧であったりとか Wi-Fi 情報が出てきたりとか、まあ、あとはそのマップ情報が出てきたりとかっていうところとかもやれてて、自社のやっぱ製品を使ってこうカンファレンスの中で演出できるっていうところって、やっぱりこの辺はならではの強みだなと思ってて、はい、自分もいろいろ触ってみたりしてて、まあ、そういったところをこう実際のテックカンファレンスの中でこういうふうに使えるっていうところはなんか羨ましいなっていう気持ちもちょっと出たっていうくらい、はい、体験としては面白かったなと思います。
もう一個思い出しました。今回のテックバース、僕今回参加したの初めてなんですけど、すごいなって思ったのは VI やビジュアルアイデンティティのブランドのデザインとか、すごい、あれ全部、あれ LINE 社の社内、 LINE ヤフー社の社内のデザイナーとかがやってるのかなと思って、すごい一貫、なんかスライドとかもなんかみんな一貫してて、うん、配られてるノベルティとか、垂れ幕とか、垂れ幕っていうか、なんかマクマのスライドとか、
うん、ブランディングがすごい。
そうそうそう、すごいイベントとしてのブランドというかデザイン性が、なんかちゃんとすごいなと思いました、うん。世界観がちゃんとあった感じがしました、
ね。
確かに。
はい、ありがとうございます。そしてなんか LINE の公式アカウントで案内があるというのは、まあそうですね、まあドッグフーディングというか、まあ、そういう面があって確かにいいなと思いました。なんかあれ、何でしたっけ、なんか友達登録したりとか、あとセッション聞いたらポイント貯まった。
あ、そうですね。なんか、ね、QR コード読み込んで
て、
はい、
ポイントでなんかコーヒーとかもらえる。
LINE の話だったら、そのブランドのそのロゴの壁紙、スマホの壁紙をもらえるんですけど、参加登録すると。それめっちゃ綺麗だったから壁紙にしちゃいました。
使ってんだ。
使ってます。
確かに缶バッジも確かもら自分もらった感じだったんですけど、早速カバンにつけてみたりとかしてて、なんかやっぱ一生そうですね、そういったところのデザインのこだわりみたいなところとかが外につけれても、うん、なんかただのカンファレンスとしてよりかはこうなんか普通にこうかっこいいブランドのものとして飾れるっていうところもあって、すごくいいなと、はい、思いました。
はい、ありがとうございます。あとなんか、名刺も結構、なんか、出来がいいというか、クラシックでできてて。
名刺だ、
ね。名札ですね。
ああ、ネームカードですか。
ネームカード。
ネームカードこれすごい今僕手元にあるんですけど、両面印刷で、すごい、すごいですよね。
武家さんが今、ビュース周りで、ネームカード周りしてるみたいな。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、ニューエースのネームカードは結構他のカンファレンスとかに比べても質いいってよく言われてるんです。紙とかじゃなくて、プラスチックで出てきてて、印刷も綺麗で。まあでも実は今までなんかずっと片面印刷だった。 ったんですよ。で、ちょっとこれどこまで行っていいのか知らないですけど、今年は両面印刷にしよっかなとか思っててですね、なんかかっこいいから。そう、この今回のテックバースのネームカードは両面印刷になってる。質感いい感じで両面印刷、
ね、あ、そうですね、
一番かっこいい。
かっこいい。
一番かっこいいですね。はい、ちょっと負けないように。負けないように頑張って実装しようかなと思って、今すごいケツに火がついて大変な思いをしてます。
頑張れ。
ありがとうございました。では最後に宣伝です。今日参加されたウブゲさんとカラルコロさんは、Vue.js のテックカンファレンスの Vue.fest Japan のコアスタッフをされています。今年開催される Vue.fest Japan 2025に関する情報について説明していただいてもいいでしょうか。
はい、私の方から説明させていただきます。Vue.fest Japan 2025が10月25日土曜日に開催されます。今回ゲストスピーカーの方になんとリアクトコミュニティからダン・アブラブさんだったりとか、スベレットコミュニティからドミニクさんだったり、もちろんその我らがあのVue.fest Japan に毎回来ていただいているエヴァンだったりとか、あのビューオーサーですね、エヴァン、来ていただいたり、でその3方で、セッションだったりパネルディスカッションをしていただいたりとか、したりするので、ビューに閉じていない、リアクトだったり、スベルトだったり、ビューだったり、それ以外の、フレームワークはもちろんですけれども、ビューに閉じていない、カンファレンスになる予定ですので、ぜひご来場くださいって言ったところですかね。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ラインヤフーは昨年のビューフェスジャパンのスポンサーをしていました。今年のビューフェスジャパンも楽しみですね。というわけで今回は、テックバースに参加した感想について話していきました。ラインヤフーのフロントエンドコミュニティの UIT では、このようなフロントエンドに関する議論や意見交換を日々行っています。過去のエピソードでは社内勉強会から発生したものも多くありますので、今後も積極的に情報発信をしていきたいと思います。また、このポッドキャストに関するご意見、ご感想があれば、ハッシュタグ UIT インサイドでつぶやいていただけると、スタッフで確認をします。今回はテックバースに参加した感想について話していきました。皆さん、ありがとうございました。